ルカの福音書23章32節から43節まで、司会者がお読みいたします。他にも二人の犯罪人がイエスと共に死刑にされるために引かれていった。ドクロと呼ばれているところに来ると、そこで彼らはイエスと犯罪人とを十字架につけた。犯罪人の一人は右に、一人は左に。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分ではわからないのです。彼らはくじを引いてイエスの着物を分けた。民衆はそばに立って眺めていた。指導者たちも嘲笑っていった。あれは他人を救った、もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ってみろ。兵士たちもイエスをあざけり、そばに寄ってきて水ぶどう酒を差し出し、ユダヤ人の王なら自分を救えと言った。これはユダヤ人の王と書いた札もイエスの頭上に掲げてあった。十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスに悪口を言い、あなたはキリストではないか、自分と私たちを救えと言った。ところがもう一人の方が答えて彼をたしなめていった。お前は神をも恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか。我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことは何もしなかったのだ。そして言った。イエス様、あなたの御国の位にお付きになるときには私を思い出してください。イエスは彼に言われた。誠にあなたに告げます。あなたは今日私と共にパラダイスにいます。聖書は以上です。以上の言葉より、十字架の言葉と題しまして御言葉を取り継がせていただきます。お祈りいたします。天の父なる神様、イエス様の言葉、私たちの信じる十字架の言葉が開かれました。どうぞこの言葉を通して私たち一人一人の心に触れてください。御言葉を取り継ぐものをどうぞ神様が用いてくださいますようにお願いいたします。このお祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。
アーメン。
今日から3回に分けて十字架の言葉と題して、イエス様が十字架にかけられた時に発せられた言葉を取り上げて、その意味から教えられたいと思います。今日1回目で、次週は増田先生が説教を取り付いてくださいますので、一周挟みましてもう1回、そして最後は、まあ、イースター礼拝となりますが、まあ、イースターの時に十字架と復活を語らせていただけたらなと思っております。十字架と言いますと、若い人にとっては十字架のアクセサリーを連想するかもしれません。しかし私たちクリスチャンにとっては、十字架はキリスト教のシンボル、救いのシンボルです。しかし実は初めから十字架がキリスト教のシンボルとして使われていたわけではありませんでした。この歴史上で十字架より先にクリスチャンのシンボルとなったものがあります。何かご存知でしょうか。それは魚です。なぜ魚なのでしょうか。ギリシャ語でイエス・キリスト、神の子、救い主というこの5つの言葉の頭文字をつなげると、イクトゥース、魚という単語になるのです。キリスト教の迫害下にあった古代ローマにおいて、信仰を公にすることによって迫害されたり処刑されたりすることを恐れたクリスチャン同士が、隠れたシンボルとしてこの魚のマークを使うようになりました。皆さんもこの魚のマークのステッカーを一度は目にしたことがあるかもしれません。魚のマークの中に ギリシャ語でイクトゥースと書かれたステッカーを車の後ろのバンパーのところに貼ったり、あるいはギターに貼られているのを見たことがあるかもしれません。これはもともと信仰を公にできないクリスチャン同士のサイン、合図だったんです。目の前にいる相手がクリスチャンかどうかを確かめるための合図として、例えばですね、公に集まって教会の集会ができないので、地下教会のようなところですね、そのところに訪ねてきた人にですね、本当にその人がクリスチャンかどうか確認するための合図としまして、一方の人がですね、地面に何本かこうバーッと適当に線を引いていくんです。そのうちの一本の線で魚のマークのこう半分を描くんです。で、それを見たもう一方の人がその魚のマークのもう半分を描いてですね、魚のマークを完成させたら相手がクリスチャンだということがわかります。そのようにして、隠れクリスチャンのシンボルとして魚のマークが使われてきました。十字架がシンボルとなっていったのは、おそらくミラの勅令においてキリスト教が公に認められていてからではないかと思われます。しかし処刑の道具である十字架をシンボルとするというのは、当時の人たちにとっては考えられないことだったのかもしれません。当時の人たちにとって十字架と聞けば身の毛もよだつほど恐ろしい残酷な処刑道具だったからです。今でこそ十字架はアクセサリーにしていますが、アクセサリーにしてこう耳につけたりですね、また首から下げたりしていますが、いわばギロチンや電気椅子をアクセサリーにして首から下げているのと同じことなのです。実際に十字架で処刑を執行したのはローマ政府でしたが、あまりにも残酷であり、処刑される囚人はもはや同じ人間としては扱われないがゆえに、自分たちのローマ市民には絶対執行しなかったそうです。どんな極悪人にでも、ローマ人としての威厳と人間としての尊厳を守るため、十字架刑だけは行われませんでした。死刑というのは殺すことが目的ですので、通常ならばあっという間に死に至るように処刑しますが、十字架刑は殺すことだけが目的ではなく、苦しみを与えること、恐ろしい刑を通して人々に対する見せしめにすることが目的です。特に恐ろしいのが死刑囚に痛みはもちろんのこと、激痛、空腹、渇き、呼吸困難などの苦しみを長引かせた上で、最後は窒息や出血多量などによって死に至らしめる刑です。人々からは罵られ、精神的な苦痛も受け、死にたくても死ねない極限の苦しみの中で、長い人は一週間苦しみ続けると言います。最後は朦朧とした意識の中で、カラスに肉をついばまれながら死んでいくのです。その一部始終を人々にさらすことによって、ユダヤ人への見せしめとし、犯罪や暴動を抑止し、ローマ政府に立てつかないようにしていたのです。実際に十字架刑を執行したローマ兵たちは、囚人を虫けらのように扱い、拷問や処刑を楽しんでいました。そんな恐ろしい十字架刑を刺して、ユダヤ人たちは、イエス様を十字架につけろと叫んだのです。普段、ユダヤ人たちが処刑をする場合は、石打ちの刑です。しかし、イエス様を憎んだ指導者たちが、ローマへの反逆者として、十字架にかけるように民衆を扇動し、人々は、十字架だ、十字架につけろと繰り返し叫びました。あの恐ろしい十字架につけて殺せと思うほどに、人々の頭の中、心の中は怒りと憎しみであふれ返っていたのです。しかも数日前には、彼らはイエス様をキリストとして崇めていました。イエス様がエルサレムに入場した時には、 ダビデの子にホサナ祝福あれと言って、道には自分たちの上着を敷いて従っていったのです。自分たちの王として従っていった方に対して、手のひらを返し、十字架につけろと叫ぶことのできる。これはもはや当時の人だけのことではなく、私たち人間の本性の部分があらわになっています。神の前にもはや人間というのは獣のような存在です。イエス様が十字架にかけられ、苦しみを受けられたのは、午前9時から午後3時までの6時間でした。通常の人が数日かけて死ぬことを思うと、6時間というのは短い時間だと思うかもしれません。しかし十字架直前までイエス様は、前日の夜からずっと拷問と尋問を繰り返されていました。死刑囚は自ら自分の十字架を担いで、処刑場であるゴルゴタの丘を登らなければならないのですが、もはや自分で十字架を担ぐ体力さえイエス様には残されていませんでした。そして十字架にかけられるときに死刑囚には痛みを紛らわすためのブドウ酒が与えられるんですが、イエス様はそれを受け取らなかったのです。まあ水ブドウ酒と言われていますが、鎮痛作用があるのですが、その代わりに意識が朦朧としてしまいます。それを拒否されたことによって、はっきりとした意識で初めから終わりまで十字架の苦しみを最後まで苦しみ抜いてくださいました。そしてイエス様は意識がはっきりとしていたため、十字架の上でさえ苦しみながらもなおも私たちにメッセージを残してくださったのです。死に対してもイエス様は私たちにメッセージを残してくださいました。ここで質問ですが、十字架上のイエス様の言葉は全部でいくつ聖書に記されているでしょうか。まあ以前祈祷会では取り上げたことがありましたが、全部で7つあります。午前9時に十字架につけられ、12時までの間に特徴的な3つの言葉を話されました。その後正午から3時まで太陽は光を失い、暗闇の中でさらに主は4つの言葉を語られています。今日は最初の2つの言葉を取り上げます。最初の言葉は先ほど言いましたルカ23章の33節34節に記されています。もう一度読み出します。ドクロと呼ばれているところに来ると、そこで彼らはイエスと犯罪人とを十字架につけた。犯罪人の一人は右に、一人は左に。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。彼らはくじを引いてイエスの着物を分けた。十字架の貼り付けというのは、私たちが想像するのとはイメージが少し違います。私たちは聖画などの作品によって十字架にかけられているキリストの絵を見たことがあります。あるいはテレビか何かで十字架につけられているシーンを見たことがあるかもしれません。しかし実際当時に行われた十字架刑は、私たちの知っている十字架と細かい点でいくつか違いがありました。まず死刑囚というのは十字架の横棒の上に寝かされます。でそこで私たちは手のひらに釘を打たれる、そういうイメージがありますが、実際はこう手のひらに釘を打つ程度では自分の体重をですね、支えることができないんですね。釘というよりも太い杭をですね、手首の骨に刺すんです。また足もですね、足の甲に釘を刺すような、そういうイメージがありますが、実際は両足を揃えて横から足のかかとの骨に釘を打ち込みます。 体もまっすぐにこう十字架につけられるんではなくて、膝を折り曲げて、足のかかとに釘を打たれ、そして腰の下、お尻の下あたりにですね、小さな横木が取り付けられているんです。そこに、自分の腰を下ろすといいますか、お尻を乗せて、自分の体重をこう十字架上で支えるような形になるんですね。そうしないと、すぐに自分の体重がですね、こう十字架にかけられていると、こう肩にですね、体重が前の方にダラーンとなって、両肩にかかって、首が圧迫されて、息ができなくなり、すぐに窒息してしまうんですね。そうさせないために、少しこう、体を支えるための横木が設けられていました。しかし時間が経つにつれて、体勢を保つことができなくなり、力が抜けると、ダラーンとなってですね、首が圧迫され、息ができなくなります。そこで何とか残された力を振り絞って、体を持ち上げて、また息をする。囚人は体力と気力が続く限りこれを繰り返していきます。十字架刑というのは、このように痛み、苦しみを長引かせて死に至らしめる恐ろしい刑なのです。そのような十字架につけられたイエス様の最初の言葉は、許しの言葉でした。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。イエス様はこの十字架の技を許しの言葉から始められました。まさにキリストの十字架は許しの技です。それにふさわしい言葉を一番初めにイエス様は発せられたのです。通常ならここで発する言葉というのは、自分を十字架につけているローマ兵に対して、どうか許してくださいとかですね、やめてくれ、助けてくれという命乞いの言葉、あるいは自分を殺そうとしているローマ兵に対して悪態をつく、罵る、呪いの言葉を吐くというのが普通です。しかしイエス様は極限の痛みの中でローマ兵にではなく、天の父を見上げて祈ったのです。しかもどうかこの杯を私から去らせてくださいではなく、天からの炎を持ってこのローマ兵を殺してくださいでもなく、許しの言葉を語ったのです。正確に言うならば、この言葉は許しの宣言ではなく、許されるための取りなしの祈りの言葉でした。イエス様が父なる神様に対して、父よ、彼らの罪をお許しください、彼らは何をしているのかわからないのですと言って、取りなしの祈りを捧げているのです。では、この祈りというのは、誰のために捧げたものでしょうか。この言葉は、ギリシャ語では、未完了形で書かれていますので、一回きりの祈りの言葉ではなく、繰り返し繰り返し祈られたことがわかります。そして、イエスはこう言われたとありますが、言うと訳された言葉は、呼ぶとも訳される言葉です。イエス様は天を見上げて、父よと何度も呼びかけて取りなし続けたことがわかります。これは一体誰のために祈っているんでしょう。彼らをお許しくださいとあります。彼らですから複数の人間を指して取りなしています。自分に釘を打ち込んで十字架につけたローマ兵たちのために神様に取りなしをしているのでしょうか。腕に釘が一本打ち込まれるたびに激痛に耐えながら、相手を罵るのではなく、自分を苦しめている敵のために彼らを許したまえと父に願ったのでしょうか。ローマ兵というのは死刑囚をもはや人間とは思わずに虫けらのように扱い、拷問を楽しんでいました。そして十字架につけた後は、もはや自分たちの頭上で苦しんでいる囚人など気にもせずに、自分たちの報酬として死刑囚から剥ぎ取った着物を分け合ったと言います。最後は一枚の着物をめぐって、くじを投げて誰のものにするかを決めていたと聖書には記されています。そんな愚かな彼らのために、イエス様は取りなされたのでしょうか。 あるいはイエス様と一緒に十字架につけられた囚人が二人いたと言います。彼らはイエス様に対して、あなたはキリストではないか、自分と私たちを救えと言って罵ったのです。またイエス様の十字架をそばに立っていながら眺めていた指導者や群衆たちもイエス様のことを嘲笑いました。あれは他人を救った、もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ってみろ。また兵士たちも、ユダヤ人の王なら自分を救えと言って嘲笑いました。これらも皆未完了形で書かれた言葉ばかりで、人々は繰り返し繰り返しイエス様をあざけり罵り続けていたことがわかります。それらの悪行に対してイエス様は取りなしをされたのでしょうか。それともご自分が十字架刑になるきっかけを作った裏切り者のユダのことを思い、彼の罪を許してくださいと祈ったのでしょうか。ユダだけではなく、死んでもあなたについていきますと言ったのに、いざ自分の命が危うくなると、自分はイエスなんて知らないと三度も、自分がイエス様の弟子であることを否定した、あのペテロのことを問いなしたのでしょうか。ペテロだけではなく、十字架を恐れて自分を見捨てていった、他の十二弟子たちのことを取り出していたのでしょうか。それともイエス様には罪がないと分かっていたのに、十字架刑を執行した総督ピラトやイエスを尋問し侮辱したヘロデ、そして偽の証人を立ててイエス様を有罪にしたユダヤの最高議会の役人たちに対して祈ったのでしょうか。どちらにしても皆イエス様に対して大きな罪を犯し、許されるはずのない罪人たちです。イエス様はゴルガタの丘に建てられた十字架の上から、エルサレムの都、また人々を見渡して、彼らを憐れんで取り出していたのでしょうか。ある人が夢を見ました。とても恐ろしい夢です。見ると目の前でイエス様が十字架につけられているのです。その痛々しい光景を見てその男はとても心を痛めました。するとイエス様の十字架の上に小人のような小さな男がよじ登っていき、イエス様の十字架の杭をさらにその上から打ち込んでいったそうです。その光景を見てその人はイエス様の杭を打ち込んでいる男に対してやめろと叫んだそうです。するとその男がくるっと向きを変えてこちらを振り返ると、なんとそれは自分だったというのです。イエス様の十字架に杭を打ちつけていたのは他でもない自分だったのです。その時その人は自分こそイエス様を十字架につけた張本人だと分かったのです。2000年前、イエス様を十字架につけたのはローマ兵や指導者たちだけではなく、裏切った弟子たちやイスラエルの民衆たちだけではなく、まさに自分なのだ。イエス様を十字架につけたのはこの自分の罪であり、イエス様の十字架に杭を打ちつけたのは自分なのだと知ったのです。今から15年ほど前にパッションという映画が制作されました。キリストの十字架の苦しみを中心に描いた映画で、死の十字架がどれほど残酷なものであったか、主がどれほど私たちの罪のために苦しみを耐え抜いてくださったかを知る映画となりました。この映画の監督のメル・ギブソンは、十字架の杭を打ちつけるシーンの撮影に、役者ではなく自分の手そのものを使って撮影したそうです。彼は自分の手で杭を打ち込んだのです。イエス様は、私の罪のために、そしてあなたの罪のために十字架につけられ、あなたを取りなして、父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか、自分で何をやっているのかわからないのですと言って、神に許しを求めてくださったのです。私たちは何をやっているのか、その罪深さがわからない愚かなものです。 私たちは神の前に獣のような存在です。しかし主はそんな私たちを見つめ、天の父なる神の前にその十字架の御傷を示し、父よ、彼をお許しくださいと言って、今でも私たちを取り出し続けておられるのです。イエス様の十字架は許しの言葉から始まりました。十字架は取りなしの言葉から始まりました。まさに十字架は許しの技であり、今もなお主は私たち罪人を取りなし続けてくださっていることを覚えたいと思います。今日十字架の言葉をですね、一つ目を取り上げているんですけど、もうこれで十分と言えるほどですね、メッセージを語りましたけど、実はこの後もう一つあるんですね。まあ、本当はもう二つ語ることになってたんですけど、ちょっと時間が足りないなと思ってですね。で、二つ目を作った後も、あ、時間が足りないな。時間が多すぎるな、長すぎるなと思ったんですね。聞く皆さんも結構大変だろうなと思うんですけど、まあ、主の十字架の苦しみを覚える受難節ということですね。皆さんも、この聞く苦しみというのを共にしていただきたいと思います。イエス様の十字架の二つ目の言葉は、誠にあなたに告げます。あなたは今日私と共にパラダイスにいますという言葉でした。まあ、これは先ほどの許しの言葉に続き、救いの宣言の言葉でした。まあ、この言葉はどのような背景の中で語られたのでしょうか。もう一度39節から41節までをお読みします。十字架にかけられていた犯罪人の一人は、イエスに悪行を言い、あなたはキリストではないか、自分と私たちを救えと言った。ところがもう一人の方が答えて、彼をたしなめて言った。お前は神をも恐れないのか。お前も同じ刑罰を受けているではないか。我々は自分のしたことの報いを受けているんだから当たり前だ。だがこの方は悪いことは何もしなかったのだ。イエス様が十字架につけられるとき、他にも二人の犯罪人が引かれていき、共に十字架につけられたと言います。一人は右に、もう一人は左に、まあ、イエス様を真ん中にしてですね、三本の十字架がゴルゴタの丘に立てられたのです。で、神様は、この救い主イエス様を十字架につけられるときに、驚くことに二人の犯罪人も一緒に十字架につけれるように、まあ備えたのですね。救い主は3年間同じ釜の飯を食い、苦楽を共にしてきた愛弟子たちからは見捨てられ、最後は一人十字架につけられて召されたのではなく、死ぬ時は一人ではなく、重罪人と共に十字架につけられたのです。私たちは十字架刑がどれだけ苦しいものであったか、ある程度はその痛さ、残酷さという苦しみは、まあ、話に聞いて理解できます。しかし実際には十字架につけられたわけではないので、その痛み苦しみの100分の1も知り得ることはできません。しかしここに一緒に十字架につけられた二人の犯罪人こそ、主キリストと同じ痛みを身をもって体験した証人なのです。神はキリストの十字架の御業を特等席で見、その声を間近で聞き、特にこの十字架上の七つの言葉をまさに隣で聞き、同じ目線で、同じ痛み苦しみを感じることのできる、歴史上この二人に勝る証人はいないと言えるほどのものを共に備えられていたのです。しかし同じ十字架につけられた二人は対照的でした。一人は滅び、だがしかし一人は救いを受け取ったのです。何が違うのでしょうか。同じ状況、同じ環境にいて、何が同じ犯罪人の最後を分けたのでしょうか。一人はこの絶望的な状況で、同じように絶望的な状況にいるイエス・キリストに対して、 悪態をついて言いました。あなたはキリストではないか。自分と私たちを救え。彼は何度も何度も繰り返し罵りました。もう一方の囚人も初めのうちは一緒になってイエス様を罵っていたのです。しかし彼は途中で何かに気づき、それをやめたのです。あのイエス様の第一の言葉、許しの祈りの言葉を聞いていたからです。父よ、彼らをお許しください。こんな絶望的な状況で悪態をつくのではなく、敵のために取りなしの祈りができる人なんていうのはそうそういません。彼もまた自分を十字架につけようとするローマ兵に対して悪行を言いました。そして隣にいるイエス様を嘲笑いました。しかしイエス様は違いました。多くの人に罵られながら、その腕にかかとに釘を打ち込まれながら、自分を殺そうとしている敵を思い、神に取りなしをしている。しかも天の神に対して父よと親しい言葉を持って祈っておられる。そんな姿を見て、彼こそキリストに違いないと気づき始めたのです。そのようにしてイエスを見たとき、初めてキリストの本当の姿が見えてきました。多くの人たちはキリストといえばローマ帝国からイスラエル王国を救う政治的メシアを想像していました。強い武力によってローマを打ち滅ぼしてくれる英雄を求めていたのです。隣にいたもう一方の囚人もそう思っていたはずです。彼もまさにイエスの許しの言葉、取りなしの言葉を聞いていたはずです。彼の心にはその言葉は響かなかったのでしょうか。彼にとっては、この苦しみの状況で、許しなんて何の役にも立たないと思えたのかもしれません。自分の罪なんて反省もしていない。むしろ自分をこんな状況に追い込んだ神を呪ってさえいる。この先にある死の先にあるものが見えていない。見ようともしない。神がいるのなら、この俺を救ってみろと言わんばかりの、自分の思い通りにならない怒りを、ただ隣にいるイエス様にぶつけただけなのです。彼の人生はこれまでもそうだったのだと思います。人は生きてきたように死んでいくと言われていますが、その死の間際に、彼の本性が現れていたのです。キリストさえも自分の思い通りにしようとする。自分を救ってあのローマ人たちに仕返しをしろ。できるならやってみろ。しかし死は彼には一言もお答えになりませんでした。しかしもう一方の囚人は気づいたのです。本当のメシアは今隣にいて、罪人の自分と一緒になって十字架につけられている。敵を打ち滅ぼすメシアではなく、敵のために取りなし、そして自分と同じ痛み苦しみをまさに隣で感じていてくれる。同じ痛みを分かってくれる、そんなメシアと十字架上で出会ったのです。このお方こそ、神のキリストである。そう分かるや否や、自分にできることは、もう一人の悪態をつき続ける犯罪人を黙らせることだけでした。彼をたしなめていった。お前は神をも恐れないのか。お前も同じ刑罰を受けているではないか。我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことは何もしなかったのだ。彼はあくまでも悪態をつき続ける囚人を見、自分のこれまでの罪を恥じて言いました。イエス様、あなたの御国の位にお着きになるときには、私を思い出してください。これまで何もお答えにならなかったイエス様が、口を開き言われたのです。誠にあなたに告げます。あなたは今日、私と共にパラダイスにいます。 自分を救ってみろと言った囚人には何もお答えにならずに、かえって彼の罪が許されるように取りなし続けたイエス様でしたが、イエス様、あなたの御国の位におつきになるときには私を思い出してくださいと言った囚人に対して、誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいますと救いの宣言をされたのです。二人の囚人は同じように重犯罪を犯し十字架刑になりました。しかし自分の最後に、その苦しみの中で、人生最大の試練の中で、全く対照的な態度を示したのです。いわば十字架の痛み苦しみと人生の終わりに際して、その死を目前にして、二人ともイエス様に救いを求めたのです。一人は自分と俺を救ってみろと願いました。彼も確かに救いを求めました。しかしそれはイエス様をキリストと信じての信仰から来る言葉ではありませんでした。ありのままでいいなんて言葉がありますが、ありのままの彼にイエス様は救いを宣言されることはありませんでした。最後まで主は彼の罪のために取りなし続けましたが、彼のうちに信仰が芽生えることはありませんでした。この後に及んで、ありのままで居続ける彼を見て、自分のために神に取りなし続けてくださっているお方を見てもなお、ありのままで居続ける彼を見て、同じように悪態をつき続けていた自分の罪を恥じ入り、そしてありのままの自分とはいかに哀れであるかを知ったもう一人の囚人は、イエス様、あなたの御国の位におつきになるときには私を思い出してくださいとイエス様に救いを求めたのです。これはイエスをキリストと認めた信仰から来る願いでした。イエス様に悪行を言い続ける男に、俺たちは自分のしたことの報いを受けているから当たり前だと、その罪を認め悔い改めました。さらに加えて、だがこの方は悪いことは何もしなかったのだと言ったのです。現に自分と同じ十字架につけられ、罪状も掲げられ、人々からは罵られ馬鹿にされている、この目の前にいる男を信じるという信仰に預かっているのです。ひょっとしたら今日初めて会ったかもしれないこの男に救いを求めた。大勢の人々がイエス様を王だとは思っていない、反逆者だと思っている、だからこそ十字架につけられている。周りにいる人々も、隣に十字架につけられている囚人も信じてはいません。この状況では信じてない者の方が圧倒的に多いのです。信じてない者が勝利を誇り笑っている。しかし周りには流されず、目の前にいるイエス様と自分との一対一の関係で彼は信仰を告白しているのです。この彼の信仰にイエス様は応えられたのです。イエス様、あなたの御国の位におつきになるときには私を思い出してください。これはどのような思いで言った言葉なのでしょうか。この囚人にどれだけ旧約聖書の知識があり、どれだけメシア預言を知って理解していたのかは分かりません。私を思い出してください。よくクリスチャン同士で言われる、まあ、変な謙遜な言葉としてですね、自分のような救いに値しないものは天国に入れていただけるだけでもありがたいので、私は天国の門番にしてください。まあ、そんな会話がですね、時々クリスチャンの間の中で、まあ、なされることがあります。まあ、この男もそのような謙遜の思いで救いを願ったのかどうかはわかりませんが、あなたの御国の位にお付きになるときには、というこの時にはという言葉には、 今十字架から降りてもらおうかといった言葉や、神のお気に入りなら今救っていただくといいといった今といった求めとは全く違う言葉です。自分本位の今、今すぐという求めではなく、あなたの御国の位にお着きになる時にはという、あなたの時という、神の時を待つ謙遜な姿勢が見られるのです。この絶望的な死の苦しみで、本来なら今すぐ助けてくださいと言いたい極限の状況で、あなたの時を待てる、このような信仰者でありたいと思います。その信仰の応答に対してイエス様は答えられました。あなたは今日私と共にパラダイスにいます。あなたの時を求めた囚人に対してイエス様は今日という言葉を持って返したのです。この今日はいつのことを指しているでしょうか。それはイエス様が天に上げられる時を指しての今日と、文字通りの今日の二重の意味があります。一つは文字通りの今日です。イエス様の救いというのはいつか与えられるものではなく、今日与えられるものです。この今日は、今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりましたの今日です。今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないという今日です。そして今日救いがこの家に来ました、この人もアブラハムの子なのですからの今日を指して言っています。イエス様、あなたの御国の位にお着きになるときには私を思い出してくださいという信仰に導かれた囚人にイエス様は救いを宣言されます。でもその救いというのは、分かった、あなたの罪は許された、あなたの救いを約束しよう、私はあと3時間もしたら先に行くが、天国でまた会おうではないか、その時にはあなたに永遠の命を授けよう、私が死んだ後あなたはまだ数時間この十字架の苦しみを味わわなければならないが、君のその信仰があれば大丈夫、そう言って救いの約束をされたのでしょうか。救いというのは罪許されて天国に入れて永遠の命がいただけるだけのことではありません。それだけでも罪人の私たちには十分すぎるほどの恵みなのですが、救いというのは神との関係の回復です。神と人との隔たりとなっていた罪が取り除かれ、神の敵意が取り去られ、神の怒りが去って神との交わりが回復されることが救いなのです。それは今日与えられるのであり、信じたその瞬間から今すぐに与えられるものです。今日はあなたの家に泊まることにしてあるからとイエス様が言われたように、救いに入れられた今から神との豊かな交わりの中に入れられるのです。そして救われた今日、神の御霊が与えられ、今からこの先永遠主が共にいてくださるのです。イエス様はこの十字架の上にいる犯罪人に今日という救いを与えられ、その御霊を通して永遠の愛を注がれ、共にいてくださる、そのような約束をしたのです。私と共にパラダイスにいますとイエス様は言われました。主が共におられるならそこがパラダイスとなるのです。神の国はあなたのただ中にあるというのと同じ考えです。主が共におられるなら十字架の上でさえもパラダイスに変わるのです。そしてもう一つの今日、それは死んだ後に入れられるパラダイスにおける今日です。このパラダイスの意味や、それがどのようなところなのかについては、時間がありませんのでまた別の機会にお話しできたらと思います。イエス様は罪を悔いた囚人に対して救いを宣言されました。しかしもう一人の囚人が言ったように、 十字架の死からは救ってはくださいませんでした。イエス様は肉体的な死は止められなかったのです。肉体の死を止めず、霊的な死を止められたのです。肉体の死によっては滅ぼされない命の中に入れられること、肉体の死によっては妨げられないものを手にすること、これこそが本当の救いです。私たちは今日、この救いの中に生き、命の中に生きています。しかも、一人ではなく、神との交わりというパラダイスの中に生かされています。この命をもって私たちは、自分の十字架を担い、イエス様について参りたいと思います。それでは、お祈りいたします。イエスは彼に言われた。誠にあなたに告げます。あなたは今日、私と共にパラダイスにいます。憐れみ深い天の父なる神様、私たちの救いのために、イエス様を愛する御子を、その十字架の苦しみに渡されましたことをありがとうございます。イエス様は、その苦しみにおいても、私たちと共にいてくださり、また、その苦しむ私たちの横で、メッセージを語ってくださり、愛を注いでくださいましたことをありがとうございます。苦しみの中に共にいてくださるイエス様と共に、私たちはこの命をもって、あなたに従って参りたいと思います。今週の歩みもどうぞお導きください。この祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。